ぐるっと西播磨。さあ西播磨のいろんなものをご紹介してるんですが、はい、今日はですね、しそ牛でございますよ。はい、で実はですねこのしそ牛しそ市の一宮にお店を構えます柴原精肉店さん、ここの今日はあの柴原正史さんにお話伺ったんですけど、はい、この柴原精肉店さんと共同経営している牧場がありまして、これは思想の芳賀町にあるんですが堂谷牧場、はい、こちらの岸本昭弘さんにもお話を伺いました。で、実はこの間の西日本豪雨でこの堂谷牧場に、おりました牛30頭がもう危機一髪やったんですよ、
はい、あーそうですか。
水がぶわー溢れてきて、そして、まあ、そんな時のお話とそのやっぱりなんと言うても思想牛の美味しさの秘密、このあたりをお二人に伺ってまいりました。はい、それでは今日は柴原さんと岸本さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね柴原精肉店の柴原さんところは精肉店お肉屋さんですわね。
そうです。
なんですが今日は、共同経営してはる堂谷牧場の岸本さんにもお話を伺うということで今その堂谷牧場にお邪魔してます。岸本さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、この間の西日本豪雨の時に、ここに牛がですね、思想牛の牛が容器折ったやつがもう水で浸かりそうになったやつを助けたいうニュースがあったんですけど、はい、その助けた本人が岸本さん。
あ、そうです。私と私の息子と
2人で、はい、どんな状況やったんですか。
あのね、真っ暗でね、はあ、その最初全然気がつかなかったんですけども、土砂崩れがあった現場をまあ見に出てきて、
は
あ、で消防署の人らが何人かおったって、
はあ、
この人らもなんか災害でどっか公文かどっかの 山の中で
調べに、
そうなんか老人が薬が必要やいてそれを届けに行った帰りであって、その人らもここを通って帰ってきよったけど、その人らも土砂崩れによって帰れんと、その人らが一番最初に発見して、そこへ私も出てきて一緒に、ほなごつずっとんなとか言って言い持って、うん、ちょっとわし牛が心配やで見てくるわ言って、下に降りたらもうダムになっとったやんか、水が
川がせき止められてね、でそこでもう牛が溺れそうになっとった。
そうです、そうです。
でそれを自力で助け出したんですか。
もう助け出さなんだら死んでしまうんで、でもう慌てて、
それが今のこの牧場のちょっと下のところだ、低いところに何頭いました。
30頭ぐらいです。ちょうど
30頭を全部手で連れていったんですか。
そうです、全部つないであったんで、
はあ、
一頭ずつ全部。
そう、おとなしいに牛はついてきました。
あね、牛もびっくりしてか知らんけども、その時はものすごい言うこと聞いてついてくるんですよ
普段よりは。ああそう、
今普段だったらもう全然動かないの牛でも、もう、
はあ、もう分かってんだよね。いやでもその岸本さんの起点があってね、よかった。でそのまた良かったのが今このお邪魔しているこれ新しいこ僕あの牛舎ですか。
そうです、
ですよね。これがもうすでに建てたんですね。
そうです、春にちょうど新築で完成してて、
はあ、
ちょうどまだ牛がいっぱい詰まってなかったんで、
はあ、
空きがあったんでちょうどそこに
連れられてる場所があったんですね。
そうです、
はあ、でその牛はもうこの今見えてるところにおるわけですね。
そうです、もうずっと順番に入れていって、
はい、いやーほんまに命の恩人ですわね岸本さんありがとうございます。いやそれで柴原さんもよかったですね。
そうなんですよ、これがもう牛がみんないっとったらね、
はあ、
生産もできんや次販売もできん、
いやほんまですわ。
もうどうなってたか想像しただけでゾッとしますね、
はあ、で柴原さんのとこはその柴原精肉店としてまあもともとはだからお肉屋さんを始めたわけですよね。
そうです、はい、親父がね。
その時は牛飼ってなかったでしょ。
まだ飼ってなかったんです、始めた時はね、
はあはあ、今から何年ぐらい前の話ですか。
50年ちょっと前でね、もう60年近くになるかな、
はあはあはい、これで牛飼おうという話になったんですか。
そうです、親父がね、
は
あ、もう牛がまあ高級なまあ料理ですが、その昔はまだ牛肉だらね高級な料理やったんで、
めったに食べへんかった。
そうなんですよ、はい、年にも何回とかね、
はい、
それを、何かもうちょっとこうリーズナブルで、
うん、
普及させたいなと、
うん、
だったらもう市場で買うより自分が育てて、まあ、品質のいいものを安く販売できたらもっと普及するんじゃないかと、
うん、
いうことで牛を買おうと、
うん、
でそこから2頭からスタートして。
あ、最初は2頭やったんですか。
2頭からなんです。
その その最初の2頭もそしそう牛という、
ね、その時はまだしそう牛いう意識はなかったんですが、
でしょう、ね、
田島牛を買って
きて、田島牛の子牛を買ってきて、そで2頭を育てながら、
そうです、
それでだんだん増やしていったんですか。
そうです。
それでそれどこで買ってたんですか。
ね、三方、一宮町三方いう場所があったんで、そこで一番最初に買ってたんですが、
そこに牧場を作って、
まあ牛舎ですね、
牛舎、
ちっちゃな牛舎ですね、はいはいはい、そこで買っていただいたんですが、そこはまあ手狭になったということで、山崎とか佐用とかで、まあ牛舎、まあもともと農家さんがおられて、でそこで空きがあったんで、じゃあ私とこでも買ってあげるよということで依頼して買っていただいて、だんだん増えて、最終的にこの岸本さんとこも空きがあったんで、でこの岸本明郎君の親さんが、いやうちも買うよということで買っていただいて、
このあちこちで育ててはったんですか。
そうです、そうです、そうです。
で今最終的にここの
場所
になって、
ここにしかないですね。
何頭いるんですか。
ここで約80頭、肥育大きくしてるんで80頭。
増えましたですね。そうですね。ほなその今までいろんなとこで作ってたやつは全部しそう牛という、
ね、もちろんしそう牛で売ってたんですが、品質に出荷するところによって、その場所ね、牛舎の場所によって品質がばらつきがあったもんで、どうしてそういうばらつきがあるんかと。餌も同じなら肥育日数も同じ、飼い方もほぼ同じなのに、なぜか味が違う。
違いますの。
違うんですよ、全然違うんですよ。で、まあ私から言うと、まあ合格点の牛もあれや、ちょっとこれは厳しいんじゃないか、牛も出てきたりして、で、まあ技術的なもんと最初は疑って、こう工夫したりしてやったんですが、それでもなかなか改善せんと、でたまたま30年40年近く前にこの岸本さんと知り合って、でそこで置きかけたと。
だ
った
らここの胴体にね、
そうです、そこに牛が出荷するたびにここの牛が一番いいんですよ。他の牛舎で育てるよりここで育てた方が肉質がええんで、どうしてかなと。でずっと調べて、彼とまあいろいろ話しながら、彼の親さんとかもいろいろ話しながら、水か何だろう、何かそういう要因があるんじゃないか。
まあ普通水が違うとかよう言いましたね。
それで保健所で水の水質検査をしていただいて、
調べた、
全部5箇所の牛舎全部、で結果は期待しとったんですが、ほぼ同じと。
水じゃなかったんですか。
水じゃなかったんですよ。
何が違うんですかね。
今彼と話し、この前からずっと、まあ何年か前から、きっとこれはもう今後の自然環境じゃないと思う要因だから、この味はおそらくこの道田に地区で大きくせんと、このしそう牛の味は出んなと。他で飼ってもこの味にはならんのですよ。
これね、今ちょっとね、今日は実際に食べさせていただこういうことでね、はい、実際のそのサーロインステーキを持ってきていただいているということで、ちょっとここでじゃあ いただきますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、こうかぶりついたよろしい。
どうぞ、
はい、
下の方がタレがついてるんで。
あ、そうですか、
はい、下の方から
ちょっといただきます。
はい、どうぞ。
はい、このナイフとフォークなくかぶりついてもちゃんと噛み切れるという、
そういうのサロイン、
うわうまいですわ。
特製サロインです。
フード溶けますね、口の中で。
油が違うんですよ、
はい、
焼く前の油触っていただいたら分かるんですが、この柔らかいんですよ。
おー、ほんまや、むっちゃ柔らかい。これが焼けてるから、こういうあのナイフがなかっても食べれるんですね。うまっ、
うん、それとくどくなく食べていただける、
うん、
これだけ霜降りになっててもくどくなく。
本当です ね、見た目はなんか油っぽいかな思ったけど、全然あっさりしてますね。うまい。いやー、ほんまに美味しいですね。
ありがとうございます。
ものすごいあっさりしてて。
そうなんですよ。
でちゃんと霜を振ってて味があって、でこれがそのやっぱりこの胴谷という環境が生んだ味と。
そう、
不思議なもん
です、ね、よくさ、皆さんから柴田さん、しそう牛の何かその特徴は何ですかって聞かれるんですが、この自然豊かなこの風情がしそう牛の隠し味、この味はこの風情でしか出ん、
この環境が生んだ牛ということですね。
絶対真似できん味ですね。
ああそうですか、はい、岸本さんも先ほどお世話されててね、はい、そういう美味しい肉になった言うたら嬉しいでしょ。
いやそれは嬉しいです。
なんか牛の顔がみんな分かるらしいですね。
分かりますね。一頭ずつ全部違います
でもこれからもそうやって美味しい四草牛をこれどんどん出していってもうて、はい、今すごい人気でしょ。
ありがとうございます。頑張ります、
ねね、
ふるさと納税何年か前のふるさと納税が始まって、はい、それで一気に、皆さんから注文いただいて、はい、一時期は全国3位の人気を、アンケートか何かを取られた会社があって、それで人気があって3位までなったんで、はい、まあおかげさまで今でも十分もう、ね、ありがとうございます。注文いただいたんで
四草のもう自慢の、はい、特産の美味しいものですからね、
はい、市役所の方からもそういただいたんで。
そうですか、はいはい、これからもじゃあますますね、腕磨いてもうて牛も磨いても
う
て、
そうです、
ね、お肉を、はい、食べさせてください。
わかりました。ありがとうございます、
は
い、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、という面白い話あったでしょ。
いや、それでちょうどいい塩梅でね、牛さんが大変やってんって言った合図地もーって
牛の合図
地打ってた
いやー、で実際にね、あのサーロインステーキも一枚ねいただきましてね、
美味しそうやったね。
ペロッと言って、だから霜むっちゃ降ってんねんけど、むっちゃあっさりしてんねん。
お
ー肉がね、
そんなに脂があっても、
うん、あっても、でそのまあ四草牛の魅力、あの不思議なことにもうこの水の水質検査全部やってんけど、ね、一緒やったいう、まさに環境としか考えられへんと、
ね、やっぱりノーストレスなんですかね。
それとやっぱりその牛に対する愛情とか、うんね、注ぎ方や思うわ。それはもう岸本さん一頭ずつ顔がちゃ う, うみんなわかるっていうね。
ねえ、やっぱり牛も喜ぶわ。
俺らがどれ見てもみんな牛やろまあ、そのやっぱり愛情も ね, ねこう通じてんのとちゃうかと思いますわ、うんうんうん、はい、そんな、四草牛につきまして、柴原精肉店の柴原雅史さん、そして道谷牧場の岸本明弘さんにお話を伺いました。ぜひまた皆さん四草牛、食べてみてください、うん。